そよ風の吹く頃、彼らは園を歩き回られる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。神である主は人に呼びかけ彼に仰せられた。あなたはどこにいるのか。彼は答えた。私は園であなたの声を聞きました。それで私は裸なので恐れて隠れました。すると仰せになった。あなたが裸であるのを誰があなたに教えたのか。あなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのか。人は言った。あなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたので、私は食べたのです。そこで神である主は女に仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか。女は答えた。蛇が私を惑わしたのです。それで私は食べたのです。宣教です。私たちがいるべき場所と題しまして、大高先生より御言葉を取り継いでいただきます。
お祈りを捧げます。天地万物を作り、今もご支配なさっておられる私たちの父なる神様、尊いお名前を心から賛美を申し上げます。今日もあなたの恵みと憐れみの招きによって、あなたを礼拝するために、この教会へとあなたが導いてくださいましたことを覚えて心からの感謝を申し上げます。どうか主よ、あなたがお語りくださり、お一人お一人の心にあなたの御言葉がとどまりますように、聞く者の耳を開き、語る者の口をあなたが強めてくださいますようにお願いをいたします。ひとときを見てに委ねて、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。あなたはどこにいるのか。これは神との約束を破り罪を犯した人間に向けて語られた神の言葉です。あなたはどこにいるのか。本来神のそば近くを生きるはずであった人間が神のようになることを望み、神が食べてはならないと言われていた木から食べてしまいました。それによって罪が人類に入ってきたわけですが、それ以来この神が言われた言葉、あなたはどこにいるのか、この言葉は全世界に響いています。神から離れて生きている人間に語りかけられています。この神の言葉の意味を正確に理解するためには、創世記の一章一節からの流れを正しく理解する必要があります。ですから最初は流れを少し丁寧に見ておきます。一章一節をご覧ください。そこには、はじめに神が天と地を創造した。 新しい聖書では初めに神が天と地を創造されたというふうに言い換えられましたけれども、聖書は結論から始まります。初めに神が天と地を創造したのだ、そう始まります。天と地と申しましても、天と地だけを作ったということではありません。これは毎度申し上げていることですが、天と地にある間、失礼、天と地の間にあるすべてのものを作ったということを意味します。ですから神がすべてのものを、天地万物すべてを作られたということが一章一節で言われています。そして続く二節は、天と地のうちの地に焦点が当てられます。人が住むことになる地はどういう状態であったかが言われています。二節は要するに、人が住めるような状況になかったということが語られています。そして三節以降から創造の御業について語られます。その地が人が住めるように作られていくことが三節以降に記されています。光が作られて、大空、地、海、植物、太陽、月、星、水の中の生き物、鳥、動物などが次々創造されました。そして準備万端、満を持して人を作りました。すべての状況が整ったところで人が作られました。一章の26節と27節をお読みします。神は仰せられた。さあ人を作ろう。我々の形として我々に似せて。彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように。神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。ここには、神がさあ人を作ろう。そう言われて、これまでとは違った様子が記されています。人を作るときだけ、さあ人を作ろう、そう言われました。そして神の形として人が創造されたことが記されています。今日ここで神の形を細かく論じることはしませんけれども、押さえておいていただきたいのは、人は特別な存在として作られたということです。他の生き物とは違い、人だけは神の形として作られた特別な存在、尊い存在です。このように創造された神は、ご自分がお作りになったものをご覧になります。一章三十一節。神はお作りになったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった。夕があり、朝があった。第六日。創造された時点において、人は罪のない存在として、非常に良かったと呼ばれる存在として、作られました。これは今日の箇所を理解するためには一つ大切なことです。人は創造された時点において罪のない存在として非常に良かったと言われる存在として作られました。そして2章4節以降では違った視点で創造について語られます。主に人間の創造に焦点を当てて、4節以降、2章4節以降で語られます。 七節をご覧いただきますと、人は神がその鼻に命の息を吹き込まれて作られたことが記されています。その作られた人は、八節によりますと、エデンに置かれました。さらに九節には、次のようにあります。今日の箇所に関連する記述があります。二章の九節。神である主は、その土地から見るからに好ましく、食べるのに良いすべての木を生えさせた。その中央には命の木、それから善悪の知識の木を生えさせた。ここには、その中央に、命の木と善悪の知識の木が作られたことが記されています。善悪の知識の木も神によって作られたものでした。続く10節から14節には、エデンの園の地形について語られ、15節には人が労働していたことが書かれています。エデンの園でぼーっと時間を過ごしていたのではなくて、働いていました。そして次の16節と17節が今日の箇所を理解する上で最も重要な箇所になります。次のようにあります。神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし、善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。神である主は人に命じました。まずは素晴らしい命令です。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。限度はありません。思いのまま食べてよい。しかし一つだけ食べてはいけない木があると言われます。17節には、しかし、善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。そう言われました。善悪の知識の木からは食べてはいけない。それを食べたらあなたは必ず死ぬ。そう言われました。この言葉が三章で鍵になります。この後で、助け手として女性が与えられたことが語られます。そして二章二十五節には次のようにあります。人とその妻は二人とも裸であったが、互いに恥ずかしいと思わなかった。この言葉も三章との関連で大切な言葉です。人は罪が入る前は裸であった。しかし裸であっても互いに恥ずかしいと思わなかったのです。このような創造の記事があって三章に入ります。一節を見ますと、蛇が登場します。この蛇の背後にサタン、悪魔の存在があることは明白でありましょうが、ここではそのような記述はありません。蛇が女に質問をします。一節の鍵括弧のところからお読みしますと、あなた方は、そののどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか？蛇は女に対して真逆の問いかけをします。あなた方は、そののどんな木からも食べてはならないと、神は本当に言われたのですか？先ほど確認しました。神はこう言われたんです。あなたは、そののどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし蛇はそれとは全く、真逆の形で質問します。蛇としては少しずつ誘惑していくための布石として考えさせる質問として投げかけます。 それに対して女は、二節で次のように返答します。女は蛇に言った。私たちは、園にある木の実を食べてよいのです。一見しますと、間違った返答はしていないように思えますが、少々不十分な応答とも言えます。と言いますのは、神は、あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい、とそう言われたのです。思いのままです。女は神の恵みを過小に評価しているように思えます。神は思いのまま、好きなだけ食べてよいと言っておられるのに、恵みを十分に与えてくださっているのに、それをそのまま受け止めきれていない人間の姿があります。続く三節では次のように語ります。しかし、園の中央にある木の実について、神は、あなた方はそれを食べてはならない。それに触れてもいけない。あなた方が死ぬといけないからだ、と仰せになりました。この三節では、勝手に命令を付け加えたり、逆に勝手に神の警告を弱めたりしています。神は食べてはならないとは言われましたが、触れてはならないとは言われませんでした。勝手に命令を付け加え厳しくしています。逆に最後は勝手に神の警告を弱めています。女は、あなた方が死ぬといけないからだ、と言います。神は、必ず死ぬ。そう言われたのですが、女はその警告を弱めます。それに対して蛇は一転して断定的な言い方をします。あなたは必ず死ぬと言われた言葉を打ち消すかのように、四節で次のように語ります。あなた方は決して死にません。蛇は強い断定的な否定をします。あなた方は決して死にません。神が言われていたことは、神との関係における死を言っておられました。もちろん肉体的な死をも含んではいました。しかし、神のお考えは霊的な死を言っているのです。神との約束を破り、神との関係が破壊されるとき、人は霊的には死んだ状態になる。神はそれをご存知でしたので、あなたは必ず死ぬ、とそう言われた。霊的な死というのは、パウロも語っているところです。パウロは、救われる前の人の状態について、次のように語っています。あなた方は、自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、というふうにエペソ書の2章で語ります。あなた方は、自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、罪人は、神から離れて生きている人は、神の前にあっては、たとえ肉体は生きていても、霊的には死んだ状態にあると聖書は語ります。そして創世記で、神があなたは必ず死ぬと言われたとき、第一義的には、その霊的な死について語っているわけです。しかし蛇はそれを肉体の死のことにしました。人としてその場で肉体が死ぬかどうかというそういう低次元な問題にした。最も重要なのは人が神の前を生き、神との交わりの中を生きることなのですが、蛇はそれを低次元なことにすり替えた。肉体が生きるかどうか。私たち本来は神の前を生き、神との交わりの中を生きることこそが最も重要なことなのです。しかしそれを蛇は肉体の死のことに下げた。 そして五節では神を疑わせるようなことを言います。五節は原文で見ますと、神は知っているのですというふうに始まります。神は知っているんです。何を知っているのかといえば、あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているんです。神はずるいんだ。隠し事をしているんだ。そう思わせる。疑わせるのです。信用ならないだろうと語りかける。蛇は神への信頼を破壊させます。これはサタンの常套手段であり、私たちにも使われることがたびたびあります。また五節を見ますと、あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、とあります。この神のようになりという言葉にも心惹かれたことでしょう。自分もあの神のようになれる。上に出せる。上に立てるんだとくすぐる。その誘惑に対して6節には次のようにあります。そこで女が見ると、その木は誠に食べるのによく、目にしたわしく、賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので夫も食べた。二人は食べてしまいました。神との約束を破り、二人は食べてしまった。ある人は、善悪の知識の木なんて作らなければ、こんなことにならなかった。そう思うかもしれません。しかし、もしこの木がなければ、人はロボットです。神は人に自由を与え、自由な意志を持って積極的に従ってくることを願ったのです。しかし二人はその期待を見事に裏切りました。神との約束が破られた瞬間がここに記されています。彼らは確かに目が開かれました。しかしその結果何を知ったかといえば、七節です。このようにして二人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは一軸の葉を綴り合わせて、自分たちの腰の覆いを作った。彼らが知ったのは、自分が裸であるということでした。この流れの中で、八節が始まります。八節をお読みします。そよ風の吹く頃、彼らはその歩き回られる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて、その木の間に身を隠した。この八節について、ある学者は、罪を犯す前は、神と人が交わりを持つ時間が決まっていたのだろうとそう説明します。そよ風の吹く頃、そのいつもの時間に、おそらく夕方に、神と人が交わりを持つ時間になっていたと考えられます。神はいつものように人と会おうとされました。もちろん、何があったのかはすべてご存知の上でです。八節にある主の声というのは、新しい聖書では、神である主がその歩き回られる音を聞いたというふうにあります。もちろん神様は霊ですから、 肉体を持ってはおられません。ですから神様に足はないわけで、ここでは神の臨在が言われています。神の臨在とは神がおられるということです。神が臨在を示し人のところに来られたわけですが、二人は身を隠しました。神はいつもの通りに交わりを持つ時間に臨在を示されたわけですが、二人は主の臨在を示す音を聞いて隠れました。彼らは神の前から姿を隠したのです。神の前から姿を隠す人間、これは実は今も続いています。罪が入った人間の姿です。神から隠れる、その人間に対して神は語りかけるのです。9節、神である主は人に呼びかけ彼に仰せられた。あなたはどこにいるのか。あなたはどこにいるのかとそう呼びかけます。神様は人がどこにいるのかわからないから問いかけているのではありません。神はすべてをご存知の上で問いかけています。神の方から隠れている人間に対して問いかけます。隠れている人間に対して届くのは声です。神は語りかけます。あなたはどこにいるのか。罪を犯す前は人は神との交わりの中にありました。いつも神と親しく歩んできた。その交わりから人間自ら離れていった。神との約束を破り、蛇の声に、妻の声に耳を傾け、人は神から離れていった。その人に対して神は語りかけるのです。あなたはどこにいるのか。この言葉は神から離れている人間すべてに今もなお響いています。本来いるべき場所から離れてしまっている人間に向けて今なお語られている。この神の語りかけに対してアダムは応答します。10節。私はそのであなたの声を聞きました。それで私は裸なので恐れて隠れました。アダムは主の臨在から身を隠します。新しい聖書ではこの箇所は私はあなたの足音をその中で聞いたのでというふうに変わりました。どちらにせよ主の臨在から身を隠すアダム。蛇は目が開かれるとそう言いました。で、実際に目が開かれました。しかし目が開かれて知ったのは自分が裸だということなのです。彼らは自分の心、自分に起こった事実から事態の大きさを知りました。それゆえに身を隠した。恐れて隠れたのです。その人に対して神は次のように質問します。あなたは裸であるのを誰があなたに教えたのか。あなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのか。これに対してアダムは12節で次のように答えます。あなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのです。原文で読みますと最初にこの女がとあります。この女というのが強調されている。この女がとあってあなたが私のそばに置かれたと書かれています。ここでアダムは神に対して約束を破ったことを謝ることはしません。彼がしたのは女の責任にしました。なんなら神にも責任を押し付けています。あなたが私のそばに置かれたこの女がと語る。女の責任にし、神の責任にする。責任逃れです。自分の責任を認めない姿、自分の過ちを素直に認めない姿に、 罪が入ってきたことがわかります。そしてこの姿に見覚えはないだろうかと思わされます。これが罪人の姿です。続く13節では、神と女のやりとりがあります。そこで神である主は女に仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか。女は答えた。蛇が私を惑わしたのです。それで私は食べたのです。問いかける神に対してエヴァは、蛇が、と語ります。蛇が私を惑わした。ここでは女も自分の非を認めません。これが罪人の姿です。この後で神は蛇に対して裁きの宣告をします。そして続く15節には原福音と呼ばれるメシア予言が語られます。15節をお読みします。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。やがての女の子孫が、エヴァの子孫が、蛇の頭を踏み砕くことは約束されます。これはメシア、やがてのイエス・キリストであり、イエス様が蛇の頭を踏み砕いてくださることが約束されています。神は、人が堕落した直後に、神との約束を破った直後に救い主の約束を与えてくださいました。神を諦めることなく救いの道をご用意くださいました。回復の道を与えてくださったのです。それが救い主であるイエス様です。イエス様は神が私たち人間に問うておられる、あなたはどこにいるのか、その問いを解決するために来られたとも言えます。先ほど申し上げたように、罪を犯す前は、神と人は素晴らしい交わりの中にありました。しかし人は神から離れていった。神との唯一の約束を破り、罪が入りました。そこに神と人の断絶があります。神と人の関係を断絶するものとして罪があります。その罪を解決しなければ神との関係の回復はありません。それはイコール罪の解決がなければ私たちに救いがないことを意味します。私たちの罪が取り扱われ許されなければ救いはない。どれだけ良い行いを積み重ねても罪が解決されなければ救いはないのです。今日聖歌隊が人よ罪に泣けとそう賛美しましたが、自分の罪に絶望し涙し主のお取り扱いをいただく必要があるのです。そのような罪の絶望を経験しない限り本当の意味での救いの喜びはないのです。イエス様はこの罪の解決のために来られたのです。イエス様が行われたことは、私たち人間の罪をすべて背負い十字架上に罪人となって死ぬことでした。イエス様は罪を犯すことなく生涯を歩まれたことが聖書には記されています。しかし私たちの罪を背負ったがゆえに十字架上で罪人となりました。神は人間の罪を背負って罪人となったイエス様を十字架上で裁いたのです。イエス様の十字架上での叫びは、 神に見捨てられたことを表しています。イエス様は叫ばれました。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。これはイエス様が十字架上で罪人となり、神から見捨てられたことを示しています。聖書には、罪から来る報酬は死ですとあります。罪を犯した人間は死ななければなりません。イエス様も罪人となり、神から見捨てられるという滅びの現実を味わい、十字架上で死なれたのです。私たちの身代わりに、神からの裁きを、神の怒りを受けられた。罪の報酬である死をも受けられたのです。しかし、もしそこで終わってしまったら、罪が、死が勝利したのと同じです。イエス様が死んだままなら、罪が勝利したことになってしまう。しかしイエス様は、死なれたままではありませんでした。イエス様は罪を背負って死なれただけでなく、そこから勝利され復活された。罪に勝利して復活されたのです。イエス様の十字架だけでは足りません。罪のために死なれたイエス様が復活してこそ意味があります。聖書は、私たちの罪のために十字架で死に、復活したイエス様こそが救い主だ。そう語ります。一箇所新約聖書をお開きください。ローマ書の4章25節。ローマ人への手紙の4章の25節です。4章の25節お読みします。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです。ローマ書の4章の25節です。イエス様は十字架で死なれ、私たちが義と認められるために、救われるために、蘇られた、復活された、とそう語られています。イエス様の十字架の死と復活を信じる。これが私たちに救いをもたらすのです。同じローマ書の6章23節には次のようにあります。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。とローマ書の6章23節にはあります。十字架の死と復活を果たされたイエス様を信じる者に与えられるのは永遠の命です。繰り返し申し上げて、これまでも申し上げてきましたが、永遠の命とは、この地上にあって死なない命ではありません。永遠の命とは、神との交わりの中を生きる命です。イエス様を信じるとき、私たちは神との交わりが回復します。この地上において即座に、この永遠の命が与えられ、神との関係が回復する。そしてやがてこの地上で死んでもなお、私たちは神との交わりの中に生き続けるのです。天の御国で神とお会いすることになる。それこそがクリスチャンの希望です。神との交わりの回復。これこそが私たちが求めるべきものではないでしょうか。今日ご一緒に見てきた箇所は、神との約束を破った直後の人間の姿。 罪が入った直後の人間の姿が記されていました。この姿を見るときに、自分の姿が重なるのではないでしょうか。自分の非を認めない姿、人に罪をなすりつける姿、その根底にあるのは、自分さえ良ければいい、自己中心の罪があります。このようなことを一度もしたことがない人はいないことでしょう。私たちのうちに罪があることがわかります。そしてその罪の解決がなければ救いはないと聖書は語る。人は神との親しい関係にあったにもかかわらず、自ら神の上に立とうとして神から離れていきました。神から離れ、神から隠れ、生きる道を選びました。本来いるべき場所から離れていく。しかし今日私たちが最初に見たように、創造の時を見ればわかるように、私たちがいるべき場所は神のそばなのです。神のそば近くを生き、神との交わりの中を生きる。それこそが私たちが本来いるべき場所なのです。あなたは今どこにいるでしょうか。あなたは神からの問いかけにどのように答えるでしょうか。今日、神は私たちに問うておられます。あなたはどこにいるのか。ひととき、御言葉の前に黙祷しましょう。